礼拝のために祈祷を捧げします。お祈りの姿勢をお取りください。ご在天の父なる御神様、あなたのあふれるお恵みに感謝をいたします。今日あなたの御前に一同寄せ集めてくださり、あなたのご栄光をどうか一同表すことをどうか得させてください。暗いニュースが多い世の中、アドベントの時期を迎え、私たちは誠の世の救い主、光であるイエス・キリストのお誕生であるクリスマスを待ち望むものでございます。世間では本当に多くの悲しい事件、また世界を見渡せば戦争が複数箇所で同時に起きています。誠に12月は日が短く早く暗くなるだけでなく、誠にいろんな意味で暗いと感じるこの世の中において、キリストが与えられたのも、あなたが私たちにその時をお与えくださった、その大いなる恵みのゆえであります。私たちが誠に帰るべきは神の御元であります。どうぞこの地上で生を受けている間に、私たちが誠の作り主を覚えて、あなたの救いの御言葉に応じて、あなたの身元に喜んで改心することができますように、どうぞ豊かにお導きください。私たちに誠に必要であるのは、何も食べ物やお金だけではなく、誠に霊を養ってくださるあなたの御言葉であります。どうか世の中に救いを必要としている人は多くいらっしゃることでありますから、教会がキリストの証を続けていくことができますように、あなたが教会にの働きに祝福をどうかお加えください。今日初都合のために教会の礼拝に来たくても来ることができない姉妹兄弟一人一人をどうか覚えてください。また求道者お一人お一人の上に、あなたからの大いなる憐れみ導きがありますように。どうぞこの礼拝の真ん中にイエス・キリストがおられて、礼拝を最初から最後まで豊かにお導いてください。立てられます奉仕者一同、どうかあなたの霊によって満たされ、どうぞ豊かに用いてください。世界中で持たれています礼拝をも祝してください。主イエスキリストの尊いお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。本日は詩編85編2節から14節です。新共同訳聖書の旧約聖書922ページをお開きください。主よ、あなたはご自分の地をお望みになり、ヤコブの囚われ人を連れ帰ってくださいました。ご自分の民の罪を許し、彼らの咎をすべて覆ってくださいました。怒りをことごとく取り去り、激しい憤りを鎮められました。私たちの救いの神を、私たちのもとにお帰りください。私たちのための苦悩を鎮めてください。あなたは常しえに私たちを怒り、その怒りを世々に及ぼされるのですか。再び私たちに命を得させ、あなたの民があなたによって喜び祝うようにしてくださらないのですか。主よ、慈しみを私たちに示し、私たちをお救いください。私は神が宣言なさるのを聞きます。主は平和を宣言されます。ご自分の民に、主の慈しみに生きる人々に 彼らが愚かな振る舞いに戻らないように、主を恐れる人に救いは近く、栄光は私たちの地にとどまるでしょう。慈しみと誠は出会い、正義と平和は口づけし、誠は地から燃え入れ、正義は天から注がれます。主は必ず良いものをお与えになり、私たちの地は実りをもたらします。正義は見前を行き、主の進まれる道を備えます。以上の箇所から、天が与える喜びと題して説教をさせていただきます。詩編は賛美歌と等しいものです。詩編は当時のエルサレム神殿において聖歌隊によって歌われたものであると考えられています。先ほどもプログラム通りに賛美歌が歌われたように、礼拝において神に向かって賛美するものですけれども、詩編は現代の私たちが歌っている賛美歌とだいぶ異なる印象を受けます。これらにはイスラエルが置かれた歴史的背景が多分に含まれているからです。その中身は嘆きの内容や祈りの方が多いのです。いわゆる現代で言われる賛美という語感にぴったり匹敵する内容はそう多くありません。さて、この85編ですが、神に向かって歌っている集団はイスラエルの共同体です。その彼らからあなたとか主よと呼びかけられているのは、彼らが信じる神を指しています。イスラエルの人々が神と応答性のある明確な関係性を持っていることが一つわかります。イスラエルの神とかヤコブの神などとよく表現されているように、ユダヤ人は自分が従っている神はどこの誰であるのか明確にします。それはどこの国の何人であっても、どの宗教を信奉していても当たり前のことだと思います。しかし、それと対照的なのが日本人です。日本人の中の特定の宗教を信奉することを定めていない人たちにとっては、どんな神様でも御利益がありそうならとりあえず複数フォローしておくことが珍しくありません。また神なる存在とは近づきすぎず、心の距離感を保っておきたい感覚を持っています。キリスト教が伝来しても、イエス・キリストに感銘を受けても、自分の心が刷新されないようにガードする人もいる世界的にも不可思議な民族と評されています。話を元に戻しますと、85編では神がイスラエルに救済的に関わってきたことに対して、人々は感謝と嘆きと希望を交えて歌っています。2節から4節で、彼らは神の救済行為に対して感謝をしています。5節から8節で、彼らは神の振る舞いに対して嘆いています。9節から14節では、神と彼らとの関係性の回復と希望が歌われます。彼らが代々口伝えで語り聞かされてきたことが、これらの言葉の一つ一つに凝縮されています。先祖ヤコブの囚われ人を連れ帰ってくださったというのは、モーセが率いる民のエジプト脱出後のことなのか、あるいはバビロン捕囚後のことを言われているのか、神学的には明確に決着がついていません。どちらにしても共通しているのは、彼らの先祖が 辛酸をなめる経験をしていることです。どちらも望まずして切り打ちに滞在し、やがて神の導く土地に帰ってくるというものです。イスラエルの国がまだ建国されていない遊牧民時代には、長旅と開拓の苦労がありました。モーセ率いる民はその日の水、食べ物のあてがなかったり、リーダーの姿が見えなくなるだけですぐさま不安になり、不満が口から出たりしたのです。民の要望を経てイスラエル王国が立ち上げられました。しかしその麗しい王国も、その中にあるエルサレム神殿も、強大な新興国バビロンに滅ぼされ、彼らは捕囚として連れて行かれました。やがて解放されて帰還したはいいけれど、荒れ果ててしまった土地で苦労を強いられました。信仰で飯は食えるかとこの状況を嘆き、バビロンに留まっていた方がよっぽど良かったと思う人々も多かったのです。目先のことに人々は悲観しました。そのため指導者たちは律法をもとにイスラエルの信仰を立て直すことに祈りつつ尽力しました。これらごたごたに表されているように、不信仰が横行し、罪による恥の上乗りのような歴史が繰り返されているのです。彼らは神との契約を当てにならないと脇に追いやってしまったのかもしれません。しかし神はご自分のお選びになった民と交わした契約を決して忘れませんでした。神はその大いなる憐れみを示し、民の罪を許し、神の御救いのご計画へと進ましめてくださるのです。結果から我々がそのように述べるのは簡単なのですが、神は私の救いだと彼らが心よりの賛美をもうひとたびその口に告白として至らせるのは、その過程を知ることがまず重要です。次の五節から八節は共同体の嘆きを表しています。神による救いが先に示されたのに、なぜ彼らは神に対して嘆くのでしょうか。彼らが置かれた現実の状況から、神がイスラエルに救いを与えるであろうその終末的な視点を持つことは非常に困難であろうと考えられるからです。この時点で人間の置かれた現実と神の現実とに、我々人間は距離感を覚えるからです。現在ウクライナの主要首都がロシアによって破壊されています。それらの映像を見ますときに、戦争の終結した後、これは復興が非常に大変だと正直絶望的な重たい気持ちになります。多くの人々が死ぬ中で、住むところを奪われた状態で残された人々のうちに、もし自分自身がいたら正気でいられるのだろうかと考えることがあります。絶望する中で神を呼び求める救いの道は閉ざしたくないものだと思います。さてイスラエルは信仰の内実がその問われる中、現在の悲惨な状況から神の怒り、裁きをある程度感じ取ったのではないかと思います。しかし読みようによっては、イスラエルが我慢の限界に達し、自分たちの要求を 一方的に突きつけているようにも感じます。特に6節から7節にかけて、何々してくださらないのですかという言い方を自分がされたら非常に不快だと個人的に感じました。それはともかく、人々は神に向かって、私たちはあなたが選んだ民でしょう、だったら祝福してください、私たちをこの現状から救ってくださいと激しく要求しているのです。イスラエルの民と神は実はそういう関係だったのです。民は自分の罪を棚に上げて勝手なことを述べ立てている課題の部分は残ります。にもかかわらず、神がイスラエルに慈しみを示すのは、神が先祖のヤコブやモーセに祝福を約束しているゆえです。先に契約関係があるから神は慈しみを示すのです。ただの関係ではないということです。本来イスラエルの民に待っているのは神の裁きなのではないかと、我々の頭の中はそう考えます。神の民であると自負しながら悪に興じた部分があり、罪を重ねてきたことも事実ですから、彼らが経験してきた苦難も暫定的な裁きだと言えるかもしれません。しかし苦難の中で神から離れ、滅亡する状態から連れ戻してくださると神は宣言されます。このように神は我々人間が感じる絶望や罪の意識に追いやられた袋小路の上に橋をかけてくださるお方です。そうして救いにつながる橋がかけられました。けれども神の本性と人間の本性は相反するものです。神の本性は救いにつながる栄光です。かたや人間の本性は罪です。しかし罪の許しの宣言を聞くときに、我々はそれを朗報として心に受け入れるとき、神の救いをいただくのです。つまり神の本性と我々の生き方が一致するときです。その一致した状態を救いと見るのです。まことに神を恐れる信仰兄弟体において、神の慈しみ、まこと、正義と平和が呼び起こされるのを私たちは見るでしょう。イスラエルは神の見救いの印を求めていました。そうして与えられたのは、秋の収穫である大地の実りを見るそれ以上の価値あるものだったのです。その印が顕現されると、彼らの真心に響き渡り、信仰を呼び起こします。彼らは信じるがゆえに新たな試練を受けますが、それまでの失敗の経験を踏まえ、全く神に信頼するようにその歩みも変えさせられていきます。神は必ず良いものをお与えになると言われました。地上の生活においても祝福を加えるお方である点も見逃せません。物質的な豊かさを保証しているのではなく、神の壮大な見救いのご計画のうちに我々を用いてくださるのです。信じる我々は豊かにも貧しくも生きることができるのです。すべて神の恩恵による救いあってのことです。 この地上において信仰の豊かな結実を私たちは見るでしょう。誠に正義は天から注がれます。正義は神の恵みにおいては救いの意志全体を示すものです。私たちは呼びかけに真心から応答することが神の御前においてふさわしいあり方です。不信仰なものを裁く武器として正義を振りかざすことはできません。主の進まれる道には救いである正義がリードしていき、その後に連なるイスラエルには平和である和解の宣言が伴っています。そして神に離反している罪や悪の部分を認識させ改心へと導きます。イスラエルに限らず、私たちも自分の創造主である神のもとに連れ戻させていただけるのです。教会ではイエス・キリストにおいて救いが表され掲示されています。教会の暦では今アドベントであり、救い主を待ち望む対抗節です。キリストにおいて御救いは成就されるということを私たちは知っています。すでにと未だの間に生きる我々は、主の救いは近いとの約束に励まされながら歩んだイスラエルとその歩みを共にしているのです。お祈りします。天の父なる神様、あなたがすべての人のために御救いの道備えをしてくださり、あふれるお恵みに感謝いたします。神による救いが先頭を進み行かれていますことを覚えます。すべてはあなたの深き慈しみと恵みによります。神を信じて生きる豊かさを一人でも多くの人が得させられますように。迎えますクリスマス礼拝にキリストのご栄光が表されますように、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。